81.5 Radio Sweet。
ラジオスイートお聞きの皆様、こんばんは。2011年11月16日、妖怪地のスタジオからミュージックボックス第3週をお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして本日第3水曜日は、特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。選曲は滋賀県地域密着型インディーズサイト、ミュージック滋賀に登録をしてくれているミュージシャンの中から紹介していきます。こちらのサイトにも興味を持っていただいた方はぜひアクセスをお願いいたします。今日もお相手は私えっちゃんこと松崎悦子と、
はい、秀蔵吉田秀蔵で
お送りします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールが来るとテンション上げ上げなので、どんどん送ってきてください、はい、ちょっとつぶやいてみたいこととか、愚痴ってみたいことでもいいですし、相談してみたいこと何でも結構です。どしどしお寄せください。お待ちしています。ではメッセージをお寄せいただくメール番号を申し上げます。秀蔵くんお願いします。
はい、メール番号は99@siga.tv 99@siga.tv。
はい、今日も元気よくありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
ナイス秀蔵くん、ナイスです。いい感じでした。なんかもう覚えましたね、新しいメール番号。
ね、まあ、覚えましたね。覚えました。
素晴らしい。はい、早いもので、今年ももう11月ですよ、今日の放送。
そうですね。ね、
残るところは50日を切ったということでございます。
はい、
本当に早いですわ、もう。この間ね、この番組でキャンプでバーベキューしましょう、言ってね、
うん。
なんか話が盛り上がったことがあったのに、もうバーベキューどころではない。どっちかというとお鍋の季節になってしまいました。ほんま早いです、もう年取るわっていうことですわ、ほんまにね、そんなこんなで今年の放送も今日を入れてたった2回ということで、
はい、
聞いてくださいました皆さんも本当にありがとうございますという感謝を込めて、今日はいつもにも増して元気いっぱいでお送りしていきたいと思いますので、伊藤君も頑張ってね。
頑張りましょう。
そして今日はまたまたとっても素敵なゲストにお越しいただいておりますので、お楽しみにしてください。はい、最近ハマっていることとか困ったこととかね、マイブームとか嬉しかったこととか、ちょっと今日最初に秀蔵くんに聞こうと思って今日来たんだけど、なんかないですか。
そうですね、うん、まあ、やっとちょっとひんやりしてきて、
うんうん、
まあ、食べ物とかも結構よく食べてしまうけど、美味しいけど、まあ、この微妙な季節が一番好きですね。
好きですね、
はい、
本当にいい季節です、本当に。え、ほんで違うやん、だから困ったこととかな、
困ったこと、
マイブームとか、
あ、マイブーム、
なんか嬉しいこととか、なんかニュース、
あ、ニュースね、
秀蔵ズニュースはないのって聞いてんの。
だからあれですよ、
怒ってないよ、怒ってないけどな、
お菓子、お菓子、マイブームね。
あ、お菓子がブーム？
好きなお菓子があるんですよ。
見つかったの？
うん、
何？ちなみに。
玉ねぎ三太郎っていうお菓子知ってます？
知らない。知らない。
ずっと小学校の頃からあるお菓子なんですけど、それが大きくなったんですね。
うん、
こんな20円ぐらいのやつやったのが、100円で、うん、大きい袋で。
うん、
出たんですよね。でそれをもう
大好き、
もう買いまくって、
ちょっとメモっとくわ、玉ねぎ三太郎、
玉ねぎ三太郎
見つけて食べるわ、
うん、あれはね美味しいです。
それがマイブームと、
マイブーム、
ありがとう。もう番組最初にナイスなコメント楽しい番組になりそうな予感
、はい、
ありがとうございます。じゃあとっても楽しい話を聞いたところで、
はい、
今日の1曲目ですが、
はい、
今日ね、ちょっと言っちゃいますが、ゲストに来ていただいている方がジャズを演奏されるミュージシャンでいらっしゃいますので、はい、1曲目ジャズをかけたいと思います、
はい、
でね、ジャズの中でも、まあ、ちょっと季節的なもんもあるし、ちょっと胸キューンっていう、
うん、
ちょっと寂しげなジャズを選曲してみました、はいはい、とても有名なビリー・ホリデーっていうボーカルがいるんですけども、
はい、
黒人さんのね、大好きなんですけども、とその中でも特に有名な奇妙な果実っていう、ストレンジフルーツっていう曲があるんですけどね、知らない、は
い、
知らんわ な,
んない、
奇妙な果実や
ん
何かというとね、
はい、
昔人種差別があったのよ、
はいはいはい、
それはひどかったらしい、うんうん、その時にビリー・ホリデーは生きてはったからね、うん、それを目の当たりに見てはるわけですわ、うん、で黒人さんがねリンチかけられてね、うん、首を縛られてね、うん、木に吊るされてね、うん、燃やされはるんですわ。もう毎日あったのそんなことが、毎日あったのよ、信じられへんけど、ほなそれ黒になって木にぶら下がってはるわけよ。なんて奇妙な果実がね木にぶら下がってるのと、何なのって奇妙な悲惨な果実だわっていう曲なんな。だからその黒人差別というかリンチを告発しはったのよ歌で。それを黒人女性が当時ねそんなことを告発するってのはすごい問題になったの。それ大変なことになるんちゃうかと、ビリー・ホリデー干されるんちゃうかってことになったんやけども、あまりにも歌がうまいし、あまりにもいい雰囲気というか、まあ情緒があったので、その歌が意外にも受け入れられたの。文化ってそういうもんやな。でこれこんな歌ったらもう仕事がないんちゃうかなと思ってコアが歌わったんやけども、割れんばかりの拍手に包まれたのよ、うん、すごいと思う。でそれからあとビリー・ホリデーはいつもライブの一番最後の曲にこの曲をずっと歌い続けたの、うん、でもこの人のお父さんはね肺炎でならはってんけど、黒人やから病院が受け付けてくれなくって死んじゃったので、やっぱりずっと恨んではったんやね心の中では。でもうーんそれをこの歌に込めて歌ってはったのか、それは時代やったからって言ってもう自分の中で消化してはったのか、誰にも分かんないんだけども、考えられないぐらいキュンとくる歌なの。それを今日はかけたかったんだけどもやね、もうなんだけど著作権がございまして、
ああ
かけられません。それでそのビリー・ホリデーの、曲の中でビリーズ・ブルースっていう曲があってね、うん、これは著作権が今管理されておりませんので、はい、そのビリー・ホリデーの曲でビリーズ・ブルースというのを聴いていただきたいと思いますので聴いてください、はい、ビリーズ・ブルース。
Say I don't. I love my man. I'm alive. I say I don't. But I'll quit my man. I'm alive. I say I won't.Your slave, baby, ever since I've been your babe. I've been your slave ever since I've been your babe. But before I'll be your dog.See you in your grave. My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner, squawked about my supper, then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my clothesI didn't have so many, but I had a long, long ways to go. I ain't good looking, and my hair ain't curls, I ain't good looking.She give me something, it's gonna carry me through this world. Some men like me 'cause I'm happy. Some call some snappy, some call me honey, others think I've got money. Some tell me Billy, maybe you've been for speed. Now if you put that all together, makes me everything a good man needs.
はい、聞いていただきましたビリー・ホリデーです。いいね。もうここにちょっとこうね、酒欲しいよね。ね。まあいいか、ごめん。ということで、皆様大変お待たせいたしました。今日のゲストをお呼びいたしましょう。今日のゲストは安田直樹さんです。
いらっ
し
ゃいませ。
ようこそお越しいただきました。
ようこそお招きいただきまして。
ジャズピアニストということでございます。
なんちゃってをつけてください。
あ、その路線ですか。私今日二の線で行こうと思ってたんですけど。
そうですか。じゃあ二の線で、
はい、じゃあまず、まあ、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、
言えるとこまででいいですよ。
言えるところまで。はい。もうね、アラフィフなんですけれども、本業はね、ちょっとまた違うことやってるんですけれども、はい、音楽が好きで、
はい、
もうずっと好きで、ね、まあ、ロックやらいろんなの聞いたんですけれども、ある時からジャズに入って、はい。で、もともとピアノやってたのがあって、はい、ジャズピアノを、まあ、ずっと、練習しているということですね。
はい。
はい、
なかなかね、ジャズしてる人の説明がね、分かんないと思うので、ここからちょっとずつね、人生を掘り下げて聞いていきます。大変面白い生き様をしておられますので、人の人生聞くの楽しいしね、なかなかね、いろいろ聞きたいと思うんですけれども、まずですね、そのジャズに最初出会ったというか、なんかそのきっかけがなかったらジャズしてなかったというね、なんかあると思うんですけど、何でした？
まず聞いた方ね、
聞いた方、
聞いた方はね、高校時代よあるパターンでね、ロックとかね、そのやってて、
はいはい、
バンド組んだりしてて、
はい、
ほんでだんだんとね、ブルースとか、ちょっといわゆるフュージョン聞き出して、
はいはいはい、
である日ねコマーシャルなんですよ、
はい、
ある某、ビールのコマーシャルで、バド・パウエルのダダダダダダダーンっていうね、クレオパトラの夢っていう、曲が出てきた時に、あ、これやと、俺が今聴きたい音楽はこれや思って、
ひらめいた、
もう正座して本当に聴いて、そのコマーシャルをですぐにレコード屋さんに走って、まずそれが聴いた、
動力ある、ね、
ジャズに入ったのきっかけですね、
すごいですね、音楽、まあ、あの曲はすごいけど、それが聴くきっかけ、
はい、
で実際にこうなんかそのジャズピアノをやってしまわはったというきっかけは、
そうですね、で、まあ、大学の時にもね、ちょっとジャズ圏にちょろっと入ってみたり、でも誰も教えてくれないし、
はい、
でちょっと習いに行きかけたんやけども、まあ大したことなかった、で、まあ、こちらの方に滋賀の方に戻ってきまして、
はい、
である日京都に、はい、映画見に行ったんですよ。
はい、エッチな映画。
じゃあ、オードリー・ヘップバーンの戦争と平和です。
そうですか。
野鳥会館の近くでしたけど、
ね、
違います。
はい。
はい、でね、まあ、あの映画好きでね、週に一遍ずっと映画館で映画見てるんやけど、今でも。
はい、何でも凝り性やんね。
凝り性なんですわ。で、この日もね、そのエッチな、
いや、野鳥会館の横の。
横の、はい、そうそう。映画見に行って、
はい、
で、まあ、帰りにちょっとコーヒーでも飲もうかなと。
うん、
で、ほんなんね、ジャズコーヒーって書いてあったら、あ、これしかないやろと思って、まあ入ったんですが、ポンとっていうね、はい、とか言ったんです、
はい、
ほんで入って、まあ、コーヒー飲んで、でジャズ流してはってね、で美味しかったなと思って帰って、1回ね、で2回やってんけど、1回降りて、店出たんですよ、
はい、
でさ帰ろう思ったら、頭の上からね、なんかピアノの音が、ジャズの、さっきのレコードと違うピアノの音がポロンポロンと、
はいはい、
そんなうまくない、
聞こえてき
なくない、
うん、
何やこれと思って、まあええか思って言いかけたんやけど、いやちょっと待てよと思って、もう一回その喫茶店戻ったんですよ、
はい、
で店員さんに、なんか上からピアノ聞こえてんやけど、いや実は上はジャズスクールやってるんですわ、興味ありますか、 あ、 あります、
はい、
じゃあ見ていかはったらどうですかって言って行ったのが、まあ富士ジャズスクールっていうね、はい、
かの有名な富士ジャズですね、
富士ジャズですわ、
そこに行っちゃいました。
藤井さんの、そうなんです、
はい、
ほんで、ね、そこに習いに行くことにしまして、
うん、
はい、 ほんで、まあ、今に至ってはですね。
そうですか。
そうです。
偶然やね。
そうですね。
そんなあんまりうまくもないピアノが気が入ったというのがまたね、
うん、じゃ あれうまかったら多分レコードは持ったしね。
ああなるほど、ね、なるほど、うん、
微妙に下手やったから何これって思って、
ね、ああそっか、うん、でまたその日ちょうど練習日やったんですね。
そうですね。
うーん、うん、でそっから富士ジャズに入って真剣にやりだした。
そうです。はいはい、
そうですか。ほんでその後まだいろいろこういろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
私なんか聞いたところではあのお家にスタジオがあるとか。
そうなんですね。
それすごいじゃないですか。で、ね、なおかつあのすごいミュージシャンがそこへ来てライブしてるんですって。
そうなんですよ。
自分の家によ、むっちゃすごい人来てるのよ。びっくりするような人、
はい、
今まで例えば、
まあ、あの一番有名どころでいくと、まあ、綾戸知恵。
綾戸知恵さんよ、はい、かの有名な、
なる前の綾戸知恵さんだけどね。
私もね、うん、実はその知ってるんですよ、スタジオ、
うん、
コンサートに行かせてもらったこともあるし、飲んだくれたこともあるんですけども、
いつも、ね、はい、
こう壁にね、いつもじゃないですよたまにこう壁に来た人のこうサインがしてあるね。
そうそう、
もう順番に見てたら、いえーみたいな人、
はいはい、
綾戸さんも書いてあったし、もちろん藤井ジャズの藤井先生も、
藤井先生、
ね、で谷川さんよ、谷川さん、
はい、
谷川さん知ってる、あれありゃりゃ谷川健太郎っていう、
いやちょっと
分かんないか、ね、谷川ね、谷川さんっていう知らんかも、ちょっと説明してあげてください、
は
い、
ね、谷川健作さんっていうピアニストでね、多分ね、それ聞いてパッと分からん人は、あのお父さんが谷川俊太郎、
あ、それ俊太郎や、私じゃあ息子の健作さんと俊太郎さんが混ざって健太郎
いやすごいボケやな、
ごめんごめん、ほんまのボケ、いや完璧ボケ、
はい、
谷川俊太郎さん、
あのね、私の日本で多分一番有名な詩人だと思うんですけど、ね、その方の息子さんがね、ピアニスト であの映画音楽とかいっぱい作曲しておられて、あの、ね、あのその時歴史は動いたとかね、のテーマ音楽やったり、うん、八幡村とかね、あいなんの、でなんかアカデミーも何回も撮ってはる、日本のね、はい、とかはよく聞いていただきます。
結構ね、すごいピアノが置いてあるんですよ、この安田さんたちのスタジオには、
ね、はい、
いいピアノらしくって、私よくわかんないんだけど、はい、で綾戸さんが来られた時に、
うん、
ライブをね録音しちゃったそうです、はい、プロの方がね、でその音源があのプロ仲間の間でいい音のピアノやんかということで話題になったんですって、ね、それでうち僕たちもそこでやらせてくださいっていうオファーが次々来て、
そうです
ね、なんかそんな個人のスタジオなのに有名な人が集まるようになったということで、まあ不思議なご縁ですよ ね、
家帰ってきたらいきなりね、なんか録音してはるみたいな、で上では皿洗ってるみたいなね、
うちもこちらのスタジオである CD を録音させていただきました、ありがとうございます。
子供がいきなり寝巻きで入ってきたりとかね、
そうそうそうとか子供さんビール持ってきてくれたりとかね、
そうそう、
いろいろあるんですけど、
はい、
ということで、その家にスタジオ作ったってどういうこと、
どうかしてたね、の家建てた時にね
どうかしてたんや、
どうかしてた、
うん、でも初め喜んでたよね、うちスタジオあんねん、
そうそうそうそう、
見に来て見に来て、そのうち、なんか他の部屋がないから家族が怒ってんねんとか、
子供部屋がないいうことにある日気がついてね2人いんのに子供が、
ね、
お父さんなんでうち子供部屋ないの、
こんな変な大きな部屋だけあってみたいな、
ついに気づいたかあれでバレたあれで
というような、なんかちょっと波乱万丈な人生を送ってらっしゃる安田さんなんですが、
はい、
本当に、ね、ピアノ弾いてほしかったんですけど、ここにピアノ持ってこれない、そのすごいピアノ、グランドピアノなので、だから今日はあのピアニカわかります、あの空気吹き込んでこう鍵盤弾くやつね、それを持ってきていただいています、あの見ていただいてわかりますが、世界で一番高いピアニカだそうですそこだけちょっと言っときます。これであの大変有名な季節もぴったり、ね、枯葉ですね、オータムリーブスをあの演奏していただきたいと思いますので、いいでしょうか安田さん、
いいんでしょうかね
いいでしょうか、
はい、
ちょっと一節やっていただけますか、
はい、
でも終わったらもうこれね、いつまでも続きますからね、ジャズっていうのは、あのご自分で、ね、あの終わっていただいたらそこで、うん、終わりにしますので、
短く、
ね、安田さんにお任せしておきますので、
はい、
では安田さんの生演奏でオータムリーブスです。 ヒデゾーのコーナー、イエーイ。すみません、ここからのヒデゾーくんのコーナーがいつもありましてですね、ヒデゾーくんがメインキャスターに今からこう交代させていただきまして、
はい、
安田さんにと2人でのコーナー番組をやっていただくということになっていますので、ちょっと2人で男同士しっぽりと、
はい、
素敵なコーナーを作り上げてください。ではヒデゾーくんお願いします。
はい、ちょっとまあ先ほどもおしゃべりをしてまして、
はいはい、
まあ一つ質問みたいなことをしてみようか、
はいはい、何
でしょう。なんか教えてはるということやったんでね、
はいはい、
僕ね昔からイメージ的にこう怒るイメージがあるんですよね、
うん、
僕よく怒られてきたんでね。
そういう意味でね、はい、コラッという
コラッみたいな、何かあったら何かあったらこう怒られるみたいな、ずっともうだからね見ると怒られんのちゃうかなと。
男で怒られやすい人もやるしね
そうなんですよね、はい、やっぱりそれは怒らはるんですか、やっぱこうビシバシタイプ的に。
怒りませんね。
あ、そうですか。
怒りませんね。怒れるほどのことをしていないかな。
あ、
みんな、うん、怒らないかね。うん、コラよりどっちかというとそれをなんていうんかな、笑いでうまく気づかせたいなっていう感じかな。なんとなく。
それが教え方ですね。
というかね、まあ、うん、そういう性格なんでしょうね。
こう教えるということはですね、
はいはいは
い、すごく難しいんですよね。人に、まあ、なんかのこう例えば単語があれば、
はいはい、
それを人に教えるとか、うん、説明するとか、
はい、
そういうのすごい難しいじゃないですか、
はいはいはい、
僕は難しいんですよ、はいはいはい、例えば人にこれを教えなさいとか、うん、それなんかこう人に教えるポイント的な、
うん、多分ただまだ僕が教える人やということは言ってないかもしれないんでそこからかなと思ったんですけども。
そうですよね。
そうですね。そうなんですよ、ね、うん、です。もう一つの私の仕事がね、実はちょっと教えることやってるんですけども、ね、
はい、
いや教えるいうかね、自分で教えるとね、自分でそれが分かるようになるんですよ。教えよう思うとね、どう言うたら分かってくれるかな、はい、どうしたら分からせられるかなって考えるでしょう、はい、そうするとよっぽど自分が分かってんと教えられないんですよ。
ですね、
うん、だから、それが基本かな。
じゃあ教えるのが苦手な人はまだ入り込んでない、
うん、
分かってない、分かってないことはないやろうけど、もう一つ理解しきれてないから伝わらない。
そういうことあるかもしれませんね。
そういうことはね、
はいはいはい、うん、
はははまあ、うん、音楽も同じですよね、
はいはいはいはい、
人に伝えるということは、はい、ね、自分の 100% 以上のね、この思いが出せてるか出せてないかみたいな部分もありますよね、
うん
うん、だいぶ困ってきましたね
じゃあここで助け舟をというか、
はい、
なかなか今日は教えてくる仕事っていうことを、うん、そうですよ ね、
そうです
ね、まだ紹介してませんでしたね実はね、子供たちを教えている仕事をしてらっしゃるという、はい、で教えることは難しいという結論ですね。
そうなんですよ、
うん、
ね、
難しいよね。よう、してますね、そんなんチャランポランに来てきたのに。
教えるちゃうかな、
うん、それがいいん違います、こう教えようっていうそういう雰囲気の方じゃないので、みんなと一緒にみたいな、うん、他生徒さんはなんか仲間みたいにやったね。
僕今ね英語教えてんねんけども、実はね大学の専門とか英語じゃなかったんですよ。
おー、 そうなんや、うん、
たまたまね、あの街歩いてたら、あなたもホームステイしませんか、ニューヨークでっていう看板があって、ああかっこええや思って、うん、で次の年にそれに行ったん、ニューヨークで憧れたから、ほんでそこの家族がものすごい人やって、
うん、
で実は僕英語全然喋れへんかったんやけど、うん、この人だともし次会うことができたら、うん、この時喋るようになりたい思って、うん、で教員免許もね僕、国語科社会取ろう思ったけど、ね、英語に変えた、ほんで英語の先
生、行動的やね、
うん、だからなんで英語の先生になったんやったら、バージェロンさんと喋れるようになりたかったらって書いて、
なんかそういえばそうよね、あの安田さんの英語ね、なんかものすごい流暢っていう風には聞こえないんだけども、外国からミュージシャンが来るでしょ、一番ちゃんと話せはんねん、
まあ、褒め言葉、うん、
だから実用、なんていうの、現実的に覚えてきてはるよね、うん、
まず喋りたいがね、まずその人知りたいとかね、こっちの思ってること伝えたいっていうのは先に、
うん、そのスタンスはでも安田さん変えずにね、あのずっとおじいちゃん、そんなちょっとフラーっとしたおじいちゃんでいてほしいなと思いますね、なんちゃっておじいちゃんでいてほしい、
慣れそうな気がする、は
い、ということで、毎週あの秀蔵君の曲を1曲かけさせていただいています、はい、実は軽音の顧問でもいらっしゃるのでなんですよ、バラしちゃいますと、だからそんなような系の曲を彼は作るので、うん、ちょっと聞いてあげてください、今日は何でしょう、
先日、行われました、
救急インストアライブですね、はい、あの時の音源です、
あの時の曲を1曲、
はいはい、
ヒデゾーで歩いて行く、
we'll be right back. スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。
お知らせも聞いていただきました。ではここからまた安田さんに入っていただいて、ゲストコーナー続きお話し続けていきたいと思います。
はい、
安田さんよろしくお願いします。
はい、もうね、
元気なくなってきました。
いやいや、とんでもない。
大丈夫ですか？よかったですか？レハねえ、
やっぱピアニカって
難しいです。
はい、
いや、よかったです。
うん、
季節にぴったりでございます。はい、ね、番組にねメールを送ってきてくださるんですよ。
はいはい、
で聞いてらっしゃる方が、
はい、
でいろんな質問をね、
はい、
してきてくださるので、それをゲストの方に答えてあげていただきたいと思うので、ちょっとよろしいですか？
はい、答えられることであれば。
じゃあ順番に行きますね。ラジオネームぐるぐるぐるぐるぐる、え、ぐるぐるぐるぐるぐるコサックダンス。
しんどそうやね。
なかなか素晴らしいラジオネームでありがとうございます。えっちゃん、ひでぞう、さいにゃん、こんばんは。ありがとうございます。いつもはんなりありがとう。うわーにゃりって言われるの嬉しい。うん。ありがとうございます。最近痩せようと思い、自動でプルプル震える機械に乗っているのですが、なかなか痩せません。どんなポーズで乗ったら効果が出るか教えてくれラップ。面白いね、この人ね。どうですか、安田さん。
そういうコーナーなんだよね、これ。
そういうコーナーだった。そういうコーナーです。あの、得意なコーナーだと思いますよ。
いやいやいやいや、はい、楽して痩せたいと。
どんなポーズでそのプルプル震える機械に乗ったら効果が出るか教えてくれラップって言うたら、
ま、プルプル震える機械って
何ですか？ブー震えるやつあるやん。ブー震えるやつ。
ここあの、今言うけど、車中泊みたいな、ほら腕でこう、うん、グッといって車中泊みたいに足を動かしてグッとやると、
ああ、プルプル震える機械の上で逆立ちする、
うん、車中泊的に。
なるほど、
そんなことできる人はこんなプルプルした機械で痩せると思わないと思う
けど
ね。はい、今ふと思ったんやけど、
ひでぞう君はどんなポーズで乗って痩せるかって、プルプル震える機械、
プルプル震える食べ物の真似をしながら、うん、
あこんにゃくとか、
そうそう、あのプリンとかね、
の真似をしながら、
プリンに真似をしながら、うんうん、もっとより一層精神的にもプルプルしてるで、
ありがとう、
みたいな、そういう、
はい、却下。ちょっとじゃあぐるぐるぐるぐるぐるコサックダンスさん、すいません、
ダンスの方がええんちゃうの？
え、
コサックダンス痩せるで、あれ、
あ、今いいアイデア出ました。そのプルプル震える機械に乗るより
そうそう、
コサックダンス踊った方が痩せるんじゃないかというナイスな、うん、あのものをいただきました。ありがとうございます。じゃあ次ね、これね、メールがね、なんと素晴らしい、こ メールが私の携帯に送られてくるわけですよ。すごいじゃないですか、ね、でこれがね読めるように私でっかくなるような携帯に変えたんですよ。素晴らしいでしょ、ね、はい、じゃあ読みますよ。こんな携帯を自慢してる場合じゃないですよね、はい、嬉しくって字がでっかいから、はい、じゃあ、これはねラジオネームさん、あ、そうめんおやじさんです。もう季節にぴったりそうめんおやじさん、ありがとうございます。さすがに寒くなってきました。この時期はやっぱり鍋ですよね、うん、美味しい具材があれば教えてください。いつも厚かましいお願いで申し訳ありません。いえいえ、あー、キシンから温まりたいです。よろしくお願いします、ということです。はい、何か美味しい具材があったら教えてください。どうぞ、ジャズピアニストの安田さんとしては、
なんか音楽校で受けること言ったらいいじゃないですか。
どうですか。
いや、オーソドックスだね、だね、うちもお鍋は。
どんな具材が好きですか。
いや、ま、今までね食べたお鍋で一番美味しかったのはね、あのね、プリプリのハモ、
ああ美味しそう、
ね、あの松茸の、これね、ある魚屋さんが主催の飲み会
だったんです
よ。で、そこの魚屋さんがもう、はい、ほんまにね、分厚いハモをこうしゃぶしゃぶっとして、
はい、
ああ、もうこれは、
そこに全くも入ってるんですか。
もちろんもちろん、
これはもう、ね、なんと贅沢な、
これお酒の美味しいお酒
で、それ絶対間違いないよね。
間違いない間違いない、
それ間違いない、
これはちょっと忘れられんかったですね。
そうですか、うん、そうめんおじさん、それ行ってみてください。
そうですね。ね、
で仕上げはそうめん入れてね。
ああ、そうですね。
乳麺になるね。
乳麺になっていいんじゃないですかね。ひでぞくんはおすすめ具材は何ですか。
もう普通でいいと思うんですけどね。
鍋は普通がいい。
はい。で味噌が好きです。味噌鍋。
味噌味ですか。
味噌
味。
味噌鍋が好きですね。味噌鍋。はい。
そうか。
私もね、鍋はね、みんなそうだと思いますが。うん、冬になったら毎日鍋です。うん、もう一番 ね時間がない。うん、人には楽ちん、うん、で美味しいし野菜も取れるし、私も3日は続きますね、うん、まず水炊き、水炊きでしてポン酢で食べるか柚子胡椒で食べる、うん、2日目あの醤油味にちょっと味をつけますね、あの中華味にする時もあります、
気持ちとかね、はい、
で最後に味噌ですわ、そうかカレー鍋、
あ、それやったらお前
ね、
ま
だね、3日か4日いけるんですよね、味がだんだん変わってきてしまいます。でも最初に入れた白菜とかトロトロになってて美味しいかなと思いますね。おすすめ具材は
私今の、え、最初に入れたということは、はい、それに味を変えていくわけですか。
あのおつゆは残しとくわけです。
はい、
おつゆはもう捨てないね。
あ、で、
まあ、少なくなりますよね。ただ私も一人鍋な、ね、寂しい、ちょっとそうめんおじさん寂しいね、一人鍋してるんですよそしたらちょっと作ったらいいのに、私の性格はそれはできません。もう5人ぐらいで作る鍋で作らないと気が済まないんです。白菜全部入れなきゃ済まないので、でっかい鍋なので余ります。でそれを、まあ、具はの揚げますね。でもつゆはもう残しとくんです。で次の日またそれに新しい具を入れる。
なるほど、
はい、でちょっとずつ味を変えていくという。
それつゆを変えずに一冬越していく。
一冬
お
足して足して
これ、ね、そう、
秘伝のタレみたいな感じでね、秘伝のタレみたいな、秘伝の
えっちゃん鍋だれ、
そうそうそう、
でもそれ絶対友達来ても食べてくれへん思うわ
自分は食べたくないけど結果を聞
きたい、うん、そう食べたくないよね。
3月ぐらいになったね、うん、どんなにな
ってこれね一人でやってるからできると思うんですよみんなで食べた鍋残したくないよね。
あ
ね、
あかもしれない、
やろ、これ一人鍋やからできてると思うんです。そうめん鍋さんすいません、私は
一番欲しいのは新鮮な素材ということでね。
そうですね、
プリプリのほら白菜とかね、
もう何入れても美味しいですわ。もう何入れても美味しいです。
新鮮なということが一番大事、
ね、はい、素晴らしいです、うん、はい、
ちょっとまとめましたけど
まとめてくれたんですね、ありがとうございます。
そうですね、
なかなかさすがでね、人教えてるだけあってまとめもうまいです、はい、じゃあもう一ついただいておりますよ、ラジオネームすべすべまんじゅうがにさんです今日なんか聞いてる人もちょっと挑戦的じゃない、なんかそれ以上のこと言わないかみたいなイメージになってませんかすべすべすべすべまんじゅうがにさんです。ピアニカ可愛らしくていいですね。聞いてくれてはったんやんか。ヒデゾーのライブ音楽もとても良かったですって。
ありがとうございます。
こういうねライブメールはもう泣けますね。もう
あのヒデゾークのライブはネット放送は映像付きでお届けしますからね。
おお素晴らしい、はい、
楽しみです。
すべすべ、きちと出る。饅頭感、どっちだったか。映像がつくらしいですよ。ありがとうございます。次いきますよ。ラジオネーム、ぐるぐるぐるぐるクーデターさんです。
今度は、小作やめてクーデター。
クーデターさんです。ありがとうございます。
世界は。
シャチホコのプリンをイメージして、小作ダンスしながらプルプルします。ありがとう。
一応いろいろやってみるみたいな。
なるほど、ね、ちゃんと答えを入れてきてくれたんですね。なんかこれちょっと双方向な、ね、なんか放送な感じしない。素晴らしい、ありがとうございます。
できたら新しい世界開けですよねこの人
前ね、はい、でねもう一つあるんですよ。これちょっと難しいですよ、ダックスビルさんです。ありがとうございます。メッセージ読みますよ。いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで水戸黄門は放送が終わりますが、水戸黄門の代わりになる理想の番組はどのようなものが良いと思われますかと考えられるのは、ガメラとミッキーマウスの慰安旅行それからグレイ型宇宙人のテレフォンショッキングで、次実写版ジャイコ、はい、どれがいいでしょう。スカッと答えてください。もうスカッと
真ん中のやつですね。
グレイ型宇宙人のテレフォンショッキング。
そうそうそう。俺はどんなんが出てくるか楽しみね。
グレイってあのグレイですかね。
そうそうグレイね。なんかのちょっと尖ったやつね。
はい、なるほど。はい。
で、
ど
うも。三択ないね、これ。
三択です。
よかった。なんか言わなあかんのかもでドキドキして
ちょっと話を長引かせたくないので。
はい、もう最後で。
実写版ジャイコ？
はい。
ああ。なるほど。面白そうですね。うんね、
誰か候補は。
じゃあかわいそうだし、私じゃあガメラとミッキーマウスの慰安旅行にしますわ。はい、うん、仲良く行ってくださいね。
は
い、
そうですね。
ガメラとミッキーマウスが慰安旅行に。
ネズミとカメですか。
ね、海に行くんでしょう。ね、多分ね。
サイズ合うんかな。
どんな布団に寝るんでしょうね。うん、
お風呂もね。
一緒に入るんですかね。
大変ですね、ちょっと、
はい。話を広げてくれてありがとうございます。はい、ということで。今日もたくさんメールいただいてありがとうございます。
もう一つ来てますよ。
もう一つ来てますか。ほんまですか、
うん、
ほんまですか。もう来て、
リアライズさん、
えほんまにどれやろ。
ラジオネームリアライズさんから
。あ、ほんまやん、ごめんなさい、
はい、
もう一ついただいてました。ラジオネーム大きいのに見落としていました。意味ないです。大きいのでね、画面にね二文字ぐらいしか出ないのでねものすごいスクロールしないとね下までいかない何が書いてあるか分かんないんですよ最初めーしか出ないんですよ。すいません。リアライズさんありがとうございます。むっちゃスクロールしてます今、必死です。はい、皆さんこんばんは。あんなに暑かったのに最近急に寒くなってきましたね。皆さんはもうエアコンをつけたり毛布を出されたりしていますか。私の家ではそろそろ準備しようと思っているところです。でも外が寒いと食べ物が本当に美味しく感じられますね。はい、安田さんどうですか。もう布団とかエアコンとか、
ついね、3日ほど前にやっと
毛布を出しました。
出しました。さすがに寒かったね。
はい、
はい、
あったかくする方ですか。
いや、あのね、割とね、暑がり
が
夏の間はね、布団かぶったことない。この4ヶ月ほど掛け布団とか全くしない。
エコですね。寒さは弱いんですか。
うーん、自分では弱い思ってんけど、家族の話ではやたら強いみたいに言われますね。
なんか、うん、そうですね、安田さんちってエコっぽい感じですね。
中間で、まあ、1枚着てますからね、この。
ああ、肉布団、
う
ん、ね。
そうそうそう。う
ん、なるほど、
はい、
あ。じゃあ、安田さんとこも毛布は出したよってことです、リアライズさん。
どう
です
か。暖房はないけどね。
どうですか、静岡は。
まだ。
毛布も出してない。
毛布もしてないですね。
そうですか。あったかいもんね、今年ね。
そう、まだまだ大丈夫ですね、
今年は。
リアライズさん、今年あったかいですもんね。でもまあ、もういきなり寒くなるから、まあ出しといてもね。うん、あのいいじゃないですか。
今晩寒いか。
まあ、私はあの暖房機器が嫌いな人なので、エアコンは1年中かけません。はい、でただこたつはします。電気こたつ派です。まだ出してませんけど、電気こたつ派です。電気毛布もしません。はい、でももう用意したい、こたつは用意したいと思っています。風邪ひかないようにしてくださいね、ということで。はい、ありがとうございました、はい、じゃあこの時間になりましたけれども、安田さんのことをもうちょっと追求したかったんですよ。
ああ、
安田さんのプライベートのこと私あんまりよく知らない、実は。
教えてません。
結婚してはるんですか。
はい、しております、
ね、一人
一回、あ、一人
はい、
2号なし、
うん、欲しいんですけどね。あ、これで募集しましょうか。
アメリカにいない
いや、ないですね。
なんかその学生が学校の先生なんですよね、うん、実はね、はい、多分その生徒と恋愛に落ちるとかないんですか。
いや、そう、私なりそうなことって
これやばい。
若い頃はやっぱね、年が近いとね、やっぱりそう、まあ、なりませんけどね。 なりませんけども
危険があるいうのぐらいは分かる。
可愛いなってね、まあ、お互いね、それはあるかもしれない。
もう今はないですよね。
この年になります。お父さんお母さんが無理無理ですからね。
もうそうですね、うん、なるほど、はい、じゃあ普通に家庭を営んでおられるんだ。
できるだけ。
そうですか、はい、なるほど。できるだけね、普通にね。
できるだけ、
うん、その子供部屋のない家でね。ああ
、去年建て増しましたかな。
あ、普通のお父さんしてるじゃないですか。
建て増しましたよ、もう必死で
頑張って。じゃあね、ライブして稼がな。
いやいやいや、そっちはねないけど。
はい、どうですか。いや、子供部屋ができたんですね、あの家。
去年ついにできました。
子供たち喜んだんです
よ
ね。
もう喜んで喜んでね。
お父さん大尊敬。
いや、でね、喜んだのに全然その部屋行けない。
ありゃりゃ、
なんかね、やっぱまだ怖いとか言ってね、
ストリビアがね、
上にね棚があってね、俺が そこに何かおったような気がするって言うたんですよ、冗談で。ある日、これ以来ね、それまで一人で寝よってんけどね、また戻ってきて。
じゃあそこはもうミュージシャンの控え室ということで。
そうですね、
使えますね。
困ったもんで、
私プライベートの声聞きたいんやけど、あんまり思いつかないんやんな。
そんな別に何もないですから。
本当に、はい、その本当にね、ポジティブな人なんですよ。
ああ、そうですね。
ね、悪いことを悪く考えない。
考えない。
怒らない、うん。素晴らしいです。見習いたいです。う
ん、いや、
尊敬しています。
畑迷惑ともよう言われますけどね。
ほんまにね、ものすごい二十歳ぐらいからしてるんですよ、私。
そうですね。もう、はい、そう。俺25、そうそう、
先生成り立ての時初任給からしてるんです。初任給の明細書を見せてもらいました。
ああ、見せましたわ。それでそれからね、あんま高い酒さ
すがかわいそうやなと思って。先生の初任給見ちゃうかったですよ。
これって言われて、
と思って、かわいそうと思って。 それからね、その時私の店に毎日来てはったんですけど、あのコーヒーより安い酒を。そうそ
う、コーヒーが350円でジンが300円。
ジンが300円やったんです。
それ飲むきって
安物のジンロックで山盛り入れてあげて。
そう、
で隣のおじさんがちょっと酔っ払ってるのを見計らって、酔っ払ったおじさんのキープボトルボボボッと入れ、分からへんし入れとき、
そう、
でいつも300円でベロッベロになってなんぼ安い店やねんみたいな。もう、
いや、
今リカ満点で買ってるよりうちで飲んでる方が安いみたいな。
そうでしたね、はい、
というような懐かしいね、
はい、
私にもお世話にならはったこともあったんですけど今は私がお世話していただいてますので、もう本当に感謝しております。じゃあね、この辺で、はい、ライブのお知らせをいつもしているんでございますが、はい、ライブの予定ございましたらどうぞ。
あと、ライブというか、ね、うちの家で、
はい
はい、
ぜひ言ってください。
来週の、ね、火曜日なんですけれども、はい、先ほどちょっと出ました谷川健作さんと、
はい、
京都 の、ね、都築力、京都の新進堂のパン屋さんの息子で、
はい、
ハーモニカ吹きであっておられ
る、はい、有名な方です。都
築力さんという方 の、
はい、
あのデュオのパレアソっていうね、コンサート、これがあの滋賀県とか大阪、京都の日本各地でやってあるんですけども、はい、今年も、うちで来週火曜日あります、
はい、火曜日ですね、22日ですね、
22日7時からあります、
はい、おいくらでしたか。
3000円で、
3000円、
はいはい、うちのスタジオで、
はい
はい、
ここのミュージックボックスの第3週にメールしていただいたら届きますので、
はい、場所は大津ゼゼです。
はい、
ゼゼ
です
ね。
あ、そう、ゼゼですね。
はい、
そうです、ゼゼなんですけども、はい、ぜひ来てください。お家の中のこじんまりしたスタジオで、有名な方のコンサートが聴けます。
はい。
で、なんか駅前でなんかするいうのもどうですか？
あ、
浜本の駅前で。
この日曜日です。
はい、
20日の日曜日朝、9時半と10時半ですかね。
はい、朝一した
ところでね。朝一、はい、浜本駅の出たところで朝一としておられますが、はい、
浜本、朝一でジャズでおしゃれですよ。
朝一。
朝一でジャズ、ね。
そう、合うか。
それもまた濃いメンバーですよ。
そうなんです、はい、はい、ドラム、サックス、キーボード、
ベース、アドリブ、バリバリのメンバーです。
はい、スタンダードなジャズなど。
無料なので浜本の駅前に朝、はいはい、ちょっと早くして来てください。
そうです。大根やら貝が
てらね。はい、売ってますよ。
来てください。
ひでぞくんはありますか？
12月の18日、
はい、
片田ハックルベリーですね。
はい、
その日はルイくんと、
おー、ルイくん、
あとはエイジ&テツっていう人の高田エイジさん、
はいはいはい、
とあと皆さん何名か、
18日、
はい、ハクルベリーです。
ハクルベリーです、はい、じゃあ天の声さんからもお知らせがあります、は
い、ライブスケジュールに載っているところなんですけれども、
はい、
20日日曜日、
はい、
旧水口図書館で、コンサートがあります、11月20日、13時30分からです、
はい、
投げ銭になっております。出演者は水谷信人さん、宿室友重でひねのさんとなっております。でから26日に救急ライブアットマークリーチアウト、救急ライブアットリーチアウトがあります。11月26日19時から、アドチのリーチアウトという障害者支援のカフェです。500円でスイートセット付き。出演者は佐藤光雄、ミッチョンウィズ SP、 そして音色のお二人ということになっております。以上です。
はい、ありがとうございます。もう年末にかけてやっぱライブが、ね、増えてくると思いますのでね、楽しんでほしいと思います。12月に一つあるんですが、今からちょっと募集をしておきたいと、一つ言わせてください。浜松の旧大津公会堂っていうおしゃれなところがあるんですけども、そこでなんとクリスマスの日、12月25日だから来月またお知らせしたいんですが、その前に募集をしたいので、はい、25日に、音楽三昧をやります。お昼からまずクラシックをやって、はい、で、その後ね、クリスマスを満喫しようということで、ゴスペルとアカペラでクリスマスソングがもうダーッと目白押しで、夕方夜6時からジャズの大セッション大会を開きたいと思っています。もうジャズミュージシャンそう集まりしていただいて、飲みながらもう楽しく年を、ね、締めくくっていただきたいと思います。リーダーになっていただくのはボーカルで、久尾悦子さん、タバさんと呼ばれているちょっと素敵なボーカリストの方が、仕切っていただけるということで、ゲストで呼んでおりますので、楽器をしたいと言ってくださる方、どんどん申し込んできてください。今受け付けております。で、今日の来ていただいている安田さんもピアノでもちろん参加していただくことになっております。エーグーズっていうのをね、メールで弾いていただいて、うちの会社のホームページに来るんですが、大文字で EGS と入れてください。2番目か3番目に出ます。そこに詳しく書いてあります。で、今日言っていただいた安田さんのお家であるコンサートのこともそこに詳しく載せてありますので、はい、ホームページに見に来てください。
ぜひどうぞ。
はい、お知らせでした。ありがとうございます。安田さん、もう時間がこんな時間に、1時間なん、ね、あっという間でしょう。
早いですね。
なんかこれ来週ぐらいには映像で見れるようになりますので、まあ、
もっと服選んだよかったな、はい、
生徒さんも見ていただけるように、はい、何かもうちょっとお話したいことあったらどうですか、投げかけてみてください、安田さんから。
これは
私に聞きたこととかない、この際
別に
あれあれ
あ、まあ、若い人ね、まあ、生徒見るかで知らんけども、ね、いろんな音楽を聴いてほしいね。
それ言ってきたいね。好きな人の好きな曲しか聴かない子が多いんですよね、そうそうそう、うん、今ね、
もっとね、例えば古いのでも新しいのでもね、聞いたことないのを一回聞いてみようっていうね、で聞いてからまあ嫌いだ嫌いでいいんやけど、
でまあ、チャンスがあればあんまり興味なさそうやけど、まあ、ライブもね、
そうそう、
一回は行ってみるとかね、
そうなんで人生変わることありますからね、
確かに確かに、それで変わることが結構重要やったりするからね、本当に本当に、もうついでにライブに行って、もういやいや頼まれて行って、ものすごい気も一生ファンになるような人をね、見たりすることはもうよくあることです、本当に。安田さんと出会ったのも偶然のあるライブで出会ったんですよ。だから20歳頃、私もあるところに聞きに行ってて、私覚えてないんですよ、それ。隣やったんですって。
でなんかね、怖い人ね、いやパッと喋ってたら一人で来たからね、間の時間喋ったらゼゼで店してるんです、俺ゼゼやから、まあ、行きますわ、で行って、
それが最初です、
これがこれ、こっからあの時隣やなかったらここいてへんもんね、
お茶そうですよ、そんなにね、そんなもんですね、
行かんと始まらん、
行かないか、ね、いろんなとこ出かけましょう、
そう、
一回ヒデゾー君のライブも、
そうですね、
行ってみてください、ハックルベリー、う
ん、また面白いことなんかあるかもしれない、
なんかまた一緒にやられるメンバーが私たちがいつも見に行くコンサートとは違う雰囲気の人らが集まってらっしゃると思うのよ、うんうん、
面白いかもしれない、
それはそれでね、なんか得るものもあるし、うん、新鮮で楽しいかも、うん、ね、
なんか一緒にやりましょうとかあるかもしれないしね、なんかで
ライブハウスも行かなあかんね、
そうやな、
うん、行きましょう、いろんなライブ、ヒデゾー君も退屈だと思うけども、うん、そのジャズみたいなやつも 一回見てきてくださいって、
ね、
どんなはっちゃけてるか、
うん、ね、ええとしたおっさんとかだね、
もうなんか何がそんな嬉しいのみたいな
そうです
顔しています。ということで今日は安田さんにね、はい、来ていただいてありがとうございました。お忙しいところを。で今日はね最後にね、はい、安田さんに生演奏をしていただいてその曲を聴きながら終わりたいという初の、お試しをしてみたいと思います、はい失敗せんといてくださいね。で、さようならって言います。で、あと先生の曲がずっと流れて、それで番組が閉まるという趣向でございますので、なんて曲をしてくださいます？まあね、
大津ジャズフェスとかいつも出てるんですけど、その時のテーマソングみたいになってる、はい、Take the A Train。
そうですね。
じゃあ A 列車で行こう。
じゃあ最後はみんなでさよならをしてその曲に入っていただきたいと思います。じゃあ来月も最後です、
はい、
皆さん絶対聞いてくださいね、メールもくださいね、お待ちしていますよ。今日は安田さんの演奏でお別れします。それではまた来月聞いてください。バイバイ。
ありがとう。